ラジオクライン2。
はい、こんにちは、ピースフラッグの井崎敦子です。
メリーゴーランドの鈴木純です。
丹下幸喜です。
もうやろ、なんかやる気が、歯切れのいい丹下さんですが、じゃあ純ちゃんの今日はトピックどうですか？
はい、ですよ、
はい、
なんかこれはね、丹下さんもいる時がいいなと思って、えんちゃんにビリビリされて、しかもジン君がなんか、使ったのこの新聞の上で、なんか濡れた鍋を置いたりしてボロボロになった新聞なんですけど、はい、2月28日の夕刊、
はい、
見出しは LINE が映す世代のズレ、丸ついた文末丸ハラ、なんかちょっと前にまあ話題になって、
ね、
LINE の文末に丸をつける人、
はいはい、
はい、
つけない。
つけへんの、あ
ちゃん。うん、つけたこと、
つけたことないの。
ない。文の途中はあるけど、
句読点はある。
句読点はある。
点はあるけど、丸はつない。
最後丸しない。
うんうん、何つけんの？
ね、何も。
へー。そうそうそうね。そこで、そのね、例えばこの新聞に出てるのが、昨日の飲み会ありがとうございました、
はいはい、書いてある
に対してこちらこそありがとう丸、で、お店でよかったですか、よかったです丸、すみません本当に大丈夫でしたか、大丈夫です丸、楽しかったです丸、この丸が、なんか冷たい印象があるとか、なんかもう会話をぶち切られてるような感じがするというので、それに、それのことをね、若者が恐怖心を抱くこと抱くんだって、丸に対してね、でそれを丸ハラスメントという造語が話題になっていると、あとね、おばさん構文と呼ばれるメッセージの例っていうのも出ていてそれは絵文字を多用する、おはようの後に、こんなの絵やね、鳥、で風邪ひいたの次にこうくしゃみをしている、顔文字っていうのこれ絵文字、とにかくその何スタンプではなく、ちっちゃい
絵文字な
絵文字がいっぱい使うことをおばさん構文って言うんだって。
これね、確かおじさん構文もあるよ。
あるあるある。そのことについても書いてあります。そうで、それについて。若者言葉に詳しい専門家2人に読み解いてもらったっていう記事なんですね、それで確かに学生の LINE は句読点がない文が多いし、スピード感を重視しているのではないですか、で、例えば、了解しましたっていうのが了になり、理だけでも通じる、ご飯で買いといなっていうのに対して、りって返ってくる、これは実際ヨーヨーからもりって返ってくるから、なるほど、
スタンプじゃないよね、
そうそうそう、でその句読点は使われるとスパッとやり取りを切られた印象を受けるのかもしれないと、ただ、マルハラは若者が発信したものというよりメディア発でバズった言葉ではないでしょうか、少なくとも今の若者は全員がこうだと思い込み迎合する必要はありません、って言っている方がいて、いやほんまにそうやなと思って、なんかもうこういうことを言われちゃうとだよ、なんていうの、こればっかりが一人歩きして、でさ、はっきり言って私どうでもええと思うねんよ、
ほんまや、
丸つけようが、絵文字をつけようが勝手やん、その人の、でさ、同世代が40代同士とか50代同士とかやってたらさ、リってやったってさ、リって何ですかって返ってきそうじゃない、お互いにさ、そんなのさ、若者言葉とか、うちらはが使う言葉とかで、そんなの自然なことやと思うのよ私は。 でそれに対してなんか過剰に反応している感じがなんか滑稽だなと思うんだけれど、なんかマルハラという言葉についても状況や関係性を抜きにして単に若者は 句点をつけたらハラスメントを感じるというイメージがあるふすることに抵抗を覚えますと。
うん、
いや本当にそうだなと思ってね。
まあ、まさにあの 不適切にもの世界やなほどがあるの、何でもかんでもハラスメントみたいな、いつの間にそんなになってたんやろ世の中は。
そうね、これそのマルハラってその誰がハラスメントやって言い始めたんやろね。
私でも知らんかったけど
本当、ちょっと前に流行ったよね。
流行った流行った一瞬、そのだからそれはメディアによって多分拡散されたっていう印象がやっぱりある。
ああそう、マルハラなんか私はね、ま、LINE では丸つけへんやけど、どっちやったか忘れたけど、あの根っこマガジンの原稿書くやろ、ほなすごい直されるのよ、丸を。なんか鍵括弧の、あ鍵括弧と二重か鍵括弧も直されるし、で丸の付け方がなんか変やらしいわ。どっちやろうかな、鍵括弧の後って丸いる、鍵括弧の中にいる、
あ
なんかその辺がなんかあの逆らしいわ。でそので普通はこうやいうのですごい直されるのね、構成の時に、で、あのなんか それがなんかなんていうかな、どっちでもいいやんっていつも私は思うんやけどそれはあかんのかな、
どうだろうね。
構成あれ誰がやってんの？
あのみんなでやってんの。だから私の文章はいつもあのはるちゃんとかのじこさんとかまなべさんから、変やん丸がっていう鍵括弧と二重鍵括弧ははるちゃんがいつもなんか、あつこさんこれなんか意味があって使い分けてるのとか言って言われる。どっちでもいいやんっていつも思うんだけどそれあかんのかな。
まあ、伝わればいいっていう考え方と、まあ、やっぱり一般にパブリッシュするもんやから、やっぱあのルールにのっとってにしてくださいっていうのと、
ルールがあるんだよね。だから一応ルールがあるんだよ文章ってね。
そうだから、まあ、あの子供たちからしたらそもそも LINE がさ、そのそういうルールの元のメディアじゃないじゃん。あのメールはまださ、そこのルールが、
まあそうね、
あの確かにあるじゃない。でも LINE とかってもう完全にルール無視のメディアやから、だからそこに合わせてくださいよって話でしょ多分、子供からした
丸なんて気になったこともなかったけどな、丸つけて貼るとか貼らへんとかな。
じゃあな、
丸じゃない、なんかちょっとなんか楕円形とかにしたらちょっと可愛いかもしれないね
楕円形ってちっちゃいやんこれ楕円かどうかも
分から
ん、区別でいきません。
でも割とあのスタンプを使いたくなるのは何だ、それおばさんかな、そんなスタンプ。
そうでもね、スタンプもね、あのスタンプだけでバーッと送ってこられると僕ね、いいってなっちゃう。
あそう、
あのなんかなんていうの、もうね、いやな、あの
うるさいって
なる。うるさいっていうかね、誰と喋ってんのかがもう分からへんくなる。
あ
スタンプだけのコミュニケーションだともう、自分の言葉で言ってくれみたいな気持ちになるんだよね
私スタンプだけで完結したら清々しいわ、むっちゃうまいことつながったなみたいな。
あそうだからそういうふうに思う時あるよ、これ上手にスタンプ使うなとか。だからすっごいスタンプの上手な使い方の人いるし、たくさんスタンプをあの持ってる、持っててパンパンうまく使えるとかっていうのがさ、人がいると思うんだけど、そういう人に対してちょっとこのなんていうかな、不器用じゃダメなんですかみたいな。
じゃあなんかさ、あの私 LINE で繋がってないな、純ちゃんとも丹下さんとも。
そうね、
後で繋がって、
じゃあやってみましょうか。
やってみよう、そのでもスタンプはそ うまく使えてるかどうかやけど、あれほら探すの楽しくない？あこれ面白い、この絵好きとかさ。
だって買うのにお金いるんやよ。
そうや、
私そやで全然買わへん。
あほんま、私なんかもう、あの
いっぱい買っちゃう人。
あのね、まあ、いっぱいっていうかなんとなくセーブしてんやけど
だっていっぱいあっても使われへんやん。
せやねん、使いこなせへんねん、
うん
うん、だけどまあ、 探して楽しいよね。
でも私友達がさ、お誕生日にさ、うん、スタンプをプレゼントしてくれたんよ。めちゃくちゃ嬉しいねあれ。でも値段にしたらさ、多分いくらか知らんけど数百円、
200円とか300円ぐらいで買えるのかな。
なのにこんなに人を喜ばせるものが今時あるんかってぐらい。
あ、誰か他人にあげられるのね。
そうみたいよ。プレゼント
できる
な、うん、ねえ、うんうん、今度ちょうだい、お誕生日に。
あ、分かった。
いいねいいね。
いいね、お誕生日に。
じゃあ誕生日に送り合おう
か。スタンプじゃあそのセンスが問われるやん。ほんでまたこう、
そうなのよ、ね、そうなのよ。
なんかあの、あ、うん、このスタンプどこに売ってんねやろ、かわいいって
送ってくる人いるやん。
そういう楽しみは LINE はあるけど、丸なんか気にしたことないけど、こんなんが気にならはる若い人も大変やな。
こう若い人気にしてるっていうより、あの
若い人のことを気にしてる。
そうそうそうそう、
若い人のことを気にしてる。
丸したらこれがちょっとこうなんか圧になるかなみたいな。
そうなんやね。まあまあ、なんかあのメッセンジャーを使うとか LINE 使うとか、うん、いろいろどうですか皆さんは。
うん、でもやっぱりその僕はそっちの方がコミュニケーションとしてはやりやすいけど、
うん、
あのなんていうのかな、やっぱりメールに戻っていくね。
あ、メールに戻っていく、うん、でもメーリングって見にくくない？
うん、ただね、やっぱあの複雑になっちゃうと、あの、
うん、
とにかくパッと返せるでしょ、こういうやつらは、
うんうん、
あの
でも流れてっちゃうしね。
そう、 LINE とか、うん、やっぱメッセンジャーはもうパッと返せるから、
うん、
かあの考えなくて、
うん、
相手をちゃんと尊重した感じの体もできないっていうか、うん、
なるほどね。
でそれに比べるとやっぱりメールは一応体裁だけは相手を尊重するような形にはできるかなっていう気がする、う
ん
う
ん、なるほどね、うん、いやいや、もうあのね、不適切にも程があるが、
どう
私だから面白い面白いってみんながあんまり言うから、だから今3話まで追っかけて見てて、
うん、
まあ、あのまだ面白いまでいかへんけど、あのあ知らん間に、だから昭和時代から知ってるから、
うん、
あれ世の中ってこんな変わったんやって。
あ、そうそうそう、それは感じるよね、
うんうん、よくこれ拾ってるなみたいな、
うんうん、
そういうところは本当にすごいと思う、
うん
う
ん、
けどやっぱりちょっともやっとする部分は結構あって、
うんうん、
あの例えばそのインティマシーコーディネーターの人の扱いとか、
うん、
あの例えばそのあのなんだっけ、フェミニストの役柄の人がいるでしょ、
吉田よ、
うん
うん
う
んうん、
その人の扱いとか、うん、やっぱりちょっと、うん、あのまあね、コメディだから誇張してる部分はあるんだろうけれども、
うんうんうん、
そこの扱いはないだろうっていう気がちょっとするし、うんうん、もやもやはする、
うん、なるほど、うん、だからそのまあ言うたらさ、妖怪に丹下さんとかいたから、
うんうんうん、
あのだいぶその変化をね、
うん、
私らさ別に業界とかにいいからさ、うんうん、まあまあ昭和のまま来て
そうね、
周りがみんなそのまま年取ってるから、
うん、
まあまあそんなに昭和のまま来てるかも、
う
ん
う
ん、
ただね僕それね両方あっていいと思うの、
うん、
あのつまり、うん、本当にね価値観って振り子みたいにこう振れるから、
うん、
あの片っぽで僕らはたくさんやっぱり反省したのよ、そのマスメディアっていうものが、あの結構本当に、まあ、考えもしないで視聴率ばっかりを追い求めて垂れ流した結果、
うん、
あのどうなったかっていうようなこともね、やっぱり責任を感じたりしたと思うのね、みんな、
うん、
でせっかくそうやってすごく重く捉えて責任を感じたっていうふ
う
に思ってる人たちもいるんだけど、かたやそれがやっぱりとても息苦しいと、その、
うん、
半周しかちゃんと考えてないんじゃないか、
うん、
一周回って考えたら、
うん、
あの本当はそのこれは大事だけどこれはそうじゃないよとか、
うん、
いろんなことが本当は取捨選択されるべきなんだけど、
うん、
結構その あの片っぽでちゃんと考えなきゃいけないよみたいなことを言いすぎるがために表現そのものが不自由になってしまったっていうのは感じるじゃない。
そうね、
だからそういうところに対しての不満は絶対ある、みんな。だから本当はあこういう表現もあって不適切にも程があるもちゃんとあって、でそれによってまた僕らまた考える必要があるっていう、そういうバランスなんやろね。だからよくやってくれたっていう感じはあるよ。
まあよくここに 目をつけてというかね、いうのはあるけど、もうみんなでも結構10話近くまで行ってるんでしょ。
9かな、9、今9、
そう、まだだから頑張って追いつこうっていう感じやけど、なんかもう一個本で、あのこの間さ、なんかあの山田洋次のさ、山田洋次のと黒柳徹子が厚み清の思い出を語る番組があって、2人とも91とかなんだよ。91同士で、
すごいな、元気だな。
それがあって、まあ録画しといて、あの見たのね。私、すごい寅さん好きなんやけど、ほんでその黒柳徹子とすごい仲良かったの、親友やってんね。それで最初でも出会った時はほれ夢で会いましょうとかいう番組でなった時、なんだこの女、嫌な女だなって最初に言われたって言って、なんかだけどあのまあその思い出をずっと喋ったはって、で山田洋次がで、まあ2人とも91とは思えへんわけ。ほんであの頭の回り方とか、あのそういうのが全然あの錆びてない
と。すごいね、もう全く自信ないもうすでにもうボケてるしな、だからもう全然自信ないわ
でもそのね、この間映画撮ったじゃん、それこそ「こんにちは母さん」って山田洋次が撮って、でそれに工藤官が出てるんだよね、役者で、あの大泉洋と工藤官と、主演は吉永小百合で、それでなんかきっと面白くないやろなと思って全然チェックしてなかったんやけど、その対談見てたら全然キレがいいから、ちょっと見てみたわけよ、サブスクで、こんにちは母さんを、
そんな予算の編成で大変な中よう見てるね、
見てんな、
そんな時間
お前がないと生きていかれへんの
ちゃうでもさって感じやったけど、あんまりそれ面白かったかって言ったらあれやけど、あの工藤官九郎はだからどう思ってあの役をやったのかなっていう感じの役やった。なんかすごいこうキレキレな人やと思うけど、なんか山田洋次やから出たのかなとか、
まあでも頼まれたらそれは断れへんやんな、
山田洋次に。
山田洋次に頼まれたら断れへん、
やっぱそういう存在なんかな。
そりゃそうやろ。
そうか、まあなんかそれで納得したけど、あの何の話がしたかったってね。なんかトピックありますか、純ちゃん、他に。
あるある。3月21日木曜日の毎日新聞です、
これめっちゃあれやん、昨日とかやん。
せやな、これこっち、この記事、人生紡ぐ聞き書きの力、毎日新聞も春のなんか編成みたいなのがあって、これが人を動かすナラティブ、これなんか連載記事なのか、面白かったんですよ。でこれは何のことかというとですよ、その有名な人とか歴史上の人物とかではなく、あのただの人、どこの誰かっていうよりも、あの一人の人にのそのいろんな人のね、聞き書きをして、それを本にまとめるっていう、活動というか、があって、聞き書きボランティアっていう活動してる人たちがいるんですって。
これ有刊？長刊？
これ長刊ですね。でそれが、そこでね、人はね、誰でもその物語持っていると、どんな人にも、でそれをそのナラティブっていうのは英語で、 英語でまあナラティブっていう、うん、いうのは日本語では物語とか語り、うん、ストーリーというふうに訳されるんですけれども、
うん、
養老孟司さんがナラティブは我々の脳が持っているほとんど唯一の形式じゃないかと思っていると、で人間はナラティブ、つまり物語の形式で物事を理解し記憶していると、
うん
うん、
で例えばそのおじいさんにね、
うん、
聞き書きさせてって言ったってそんなん自分なんてそんな何もないわとか、
うん、
そんな話すことなんてないわって、うん、まず割とそういう風にみんな、
うん、
自分の話なんて思わないとかね、
うんうん、
言うんだけれども、結局少しずつ少しずつこう語るって聞く語る相手がいる、
うん、
でそれをその人が聞いて、まあ、まとめる、全部をただこう聞き書きするというよりは編集するんだよね、
うん、
でまあ本の形にする、
うん、
そのこうお互いのやり取りというものがやっぱりものすごくその人の生きる力になったり、
うん、
お互いにね、
うん、
で福岡の看護学大学の中で、
うん、
実習の中で保健師を目指すコースの演習に聞き書きを取り入れている学校があって、
うん、
学生が地域のお年寄りに聞き書きをして本にしてお年寄りに送るんだって、
うん、
でそうすると大半のお年寄りは初めはもう自分の話なんてしゃあもないしって言うけれども、
うん、
少しずつ話していくうちに改めて振り返るとすごくいい人生だったなっていうふうにこう思う瞬間があるんだって、
うん、
なんかものすごくその人生、自分の人生を肯定的に捉えるようになっていく、
うん、
でこれは河合駿さんの言葉なんですけれども、
うん、
著作の中で、人間は自分の経験したことを心に収めるには自分に納得のいく物語にすること、
うん、
そこに筋道を見出すことが必要になるって言ってはるんだよね。だからその物語、自分の人生をなんていうかな、ストーリー立てて話すことってまああんまないでしょ
う。
でそれをまとめて、
うん、
だけれどもそれをすることによって結局人と向き合う、学生にとっては一人の人と向き合うっていうことになるし、そのお年寄りにとっても自分の人生を振り返る、
うん、
ということになって、すごくそのいい作用というかね、
うんうん、
でそのやっぱり切実に誰かと向き合うっていう経験が、
うん、
それこそさ YouTube ではできないわけよ。
確かにね、
うん、でそれがその有名な人の話を聞くとか講演を聞くとかではなく、うん、どこの誰かも初めて会う、うん、初めましての人の話を聞くって、まああんまないよね、そういう経験、うん、
なんかNHK の街録いうのがな、街録っていう番組知らん、なんか15分ぐらいやけど、パッと道行く人に
知らん、
インタビューするとね、喋るわけ、自分の、それが毎回泣ける。
あ、そうなんや、
うん、
へえ、
みんなそれこそ物語があって、
あ、そう、
まあ、老若男女に声かけはんやんか、今何してきたんですかみたいな、ほんでそこからずっと喋らはるっていう。
あ、そうなんや、
うんうんうん、
いいね、
うん
うん、
うちもね、まさに授業で やってる。
へ、
だから私という物語っていう授業がいくつかある。
自分のことを、
そう、まあだから結構ね、そのまあ阻害する要素ってたくさんあって、
うん、
その本当はその自分にしか語れないことってたくさんあるんだけど、
うん、
それを言っていいのかなみたいな気持ちにさせる要素っていうのはこの世の中にたくさんあって、
うんうん、
まあ自分なんかただのアルバイトだしとか、ね、いろんなことでこう、
うん、
ただの学生だしとか、ただのなんとかだしみたいな感じで、なんていうかな、語ってはいけないような気持ちになる、
うん、
ならせてしまうような社会的な圧力っていうのは存在しているけど、
うん
る
ね、
それをちゃんと理解して、いいんだと、
うん、
自分のそのことをちゃんと話していいんだっていうことを背中を押すような授業なんだけどね。
いいね、誰かが考えた、
僕がそうそう作って、
いい それ集めるとすごいこう、うん、良い作品になるかもね、皆さんの話を、
やっぱりその自分の声っていうものが存在してるんだっていうことにね、うん、気がついていってほしい
ですよ、うん、素晴らしい、なんかそのちょうどね、今日は3月22日やけど、うん、あのちょっと配信の時にはあれやけど、アリラン・ラブソディっていう映画が京都シネマでちょうどやっていて、
うん、
でキム・ソンウンさんが、うん、あのずっと川崎のハルモニーたち の、うん、あの人生をずっと聞くわけよ、
うん、
でそれがそのあのまあそうです、私、まあ、もう来るすごい一世やからすごい苦労したはって、
うん、
でそれで人に喋ったことなかったのに、みんなこう聞いてくれるからこう喋っていくうちに、うん、あのすごくこう自信の回復につながったり、
うん、
でそんな中でヘイトスピーチがバーって襲うんやけど、
うん、
あの街角にハルモニーたちが出て行って、差別をしないでとか、うん、戦争反対とかいうのをアピールし始めはるっていうのの映画なんやけど、
うん、
なんかそのあのまああの私なんかはほら、うちの母たちも、まあ、あのその差別部落でしょ、うん、でその、まあ、ずっとほら隠してきたわけよ多分、うんうん、で隠してきて、だからその誰にも多分聞いてもらわずに死んじゃったから、
うん、
そのあなんかその一応その、姉妹三姉妹とおじと、まあ、4人兄弟で、まあ、お寺にね、あの生まれ育ったわけやけど、あの嫁いでいく先もやっぱりそういうとこやったり、うん、いろんなことがあって、そのそれを誰にも多分聞いてもらわずに死んじゃったっていうのが、
うん、
そのアリラン・ラプソディ見た時にやっぱ聞く、聞いて残すっていうことが、
うん、
こんなにも癒しになるのかっていうのを思ってね、なんかもっと聞けばよかったなって、
あそっか、
うん、すごい思って、聞いてあげるだけでよかったのかってすごい思った。だからその、あの拳を上げてこう反対って戦うことも大事やけど、差別ってやっぱその聞く、
うん、
あの語るっていうのがこんなにパワーを持つのかっていうのがね、
いやそこすごい大事だよね、
うん、
今話聞いてても思うけど、やっぱり本当あの対話の基本かもしれないね、聞くって。
うん、
やっぱその聞く姿勢があれば、
うん、
ね、対話は成立していくからさ、
うん
うん、
そうね。でやっぱりそのあの相手人やっていうことをね、いつも、うん、あのそのね、議員になった後もね、それ忘れるとその、
うん、
あのどんなにほら、
うん、
あのこれはおかしいなと思っても相手が人やっていうのを忘れないようにしないとね、
うん、
あのっていうのはそういうところでこう教わるっていうか、
うん、
なんかね、やっぱりだからその、うん、ナラティブで物語ってまあよしあしやけどな、
そうそうそうそう、あのだから大きな物語とやっぱ小さな物語があって、
うん、
その自分という小さな物語はすごくやっぱあの力を持つ気がするけど、
うん、
あの例えば国の話とか、
うん、
もうちょっとなんていうかな、大きな物語の中に何かが回収されていったり、うん、大きな物語を使って人の心を動かそうとしたりとかすることに対しては、
うん、
僕はそのナラティブの使い方はやっぱりノーや
ね、うん、そうやね、うん、ちっちゃな物語がたくさんあるっていうね、
うん、
でそれどれも尊重するっていうのがいいよね、
うん、
でこれはね、うん、連載なの、この毎日新聞、
この人を動かすナラティブっていうのが、
うん、
まあ大きなテーマなんだと思う、
うん、
でそれにこういろんな記事がこれから出てくるのかなと思っている んだけれど、
ね、だからやっぱその分からんけど、小説とかっていうのはさ、
うん、
あの自分の物語にしろ人の物語にしろさ、まあ聞くやん、
うん、
で聞くだけやとルポになるやん、ノンフィクションになるところが、
うん、
なんかこう化学反応みたいなの起こすんやろね、
うん、
物語になっていくっていう、その自分の物語が元になってる人もいれば、
うん、
まあ、見聞きしたのが物語がそのなってるのもいるやろけど、だからやっぱりちょっとこうあの特殊な世界やね、小説って。そう思うとね、
うん、
そのままあったままじゃないもんね、
うん、そうね、
うん、嘘800やもんな、
そうやな。
そういうすごいなって改めて、なんかこの純ちゃんのこれ見てて改めてなんかすごい想像する力もすごいよね。
うん
うん、なんか関係ないけど言うていい、夢、変な夢見た。
いいよ言って、いいよいいよどうぞ。
いやだしの
後からおもろいわ。
それなんかさ、言うたっけ純ちゃんに、あの大谷翔平が、
知らん知らん、
とにかくすごいでしょ、報酬が、報酬がすごいやん、うんうん、1000億とかさ、
うん、
もうええー、ってなるでしょ、うん、で何に使わはんやろうと思って、うん、ほんでなんか豪邸やろうどうせと、うん、ビバリーヒルズの豪邸に違いないと思って、うん、なんかこう検索してたら、うん、インスタのリールがそればっかり出てくるわけよ。豪邸がいっぱい出てくるわけよ。ほんでそれを見て、それを見てこう寝たのね、それを寝て、うん、寝たら、
うん、
あの大谷翔平が出てきて
夢に、
にほんでなんか豪邸なんやんか、なんかえらい縦長の、
うん、
縦長の豪邸 の、
うん、の
ここにこの壁に、
うん、
くるみの花のうん、あの模様を、
うん、
あのこう左官仕事で作れって言われて、
あっちゃんに、
うん、ですごいこうコテで、
うん、
すごいくるみの花の模様の、
うん、
あのいっぱい書いてる夢。
なんで大谷翔平家に行ってんの、
なんで左官仕事してんの、
左官仕事したっていう夢、なんか面白かったなと思って起きてから、どういう変化したんやろね脳の中で。
さ
あ、いいことでした、はい、ということで、はい、また来週
また来週、
また来週
ラジオクライン2